ペロー作、くすやままさお役、眠る森のお姫様。一、昔々王様とお妃がありました。お二人は子供のないことを何より悲しがっておいでになりました。それはどんなに悲しがっていたでしょうか。とても口では言い尽くせないほどでした。そのために世界中の海という海を渡って、神様を願をかけるやら、お寺に巡礼をするやらで、いろいろに新人を捧げてみましたが、みんなそれは無駄でした。でも、そのうち、とうとう新人の誠が届いて、お妃に、ひい様の赤ちゃんが生まれました。それで早速、盛んな洗礼の式を挙げることになって、お姫様の名付け親になる凶母には、国中の幼女が残らず呼び出されました。その数はみんなで7人でした。その自分の幼女仲間の習わしに従い、7人の幼女はめいめい1つずつ、立派な贈り物を持ってくるはずでした。ですから、生まれた時から、お姫様には、もうこの世で望める限りのことで、何一つ身に備わらないものはなかったのでございます。さて、洗礼式が済んだ後、呼ばれた7人の仲間一同が、王様のお城に帰りますと、そこには、幼女たちのために立派なごちそうの支度ができていました。一人一人の食卓の上にはお皿や杯の食器が一揃い並べてあって、それは大きな金の箱に入っているさじだの、ナイフだの、フォークだので、この残らずがダイヤモンドとルビーを散りばめた純金製のものでした。ところで、みんな並んで食卓に着いたとき、ふと見ると、いつどこからやってきたか、大変年を取った幼女が1人、のそのそと広間に入ってきました。けれどこの幼女は、この席に呼ばれてはいなかったのです。というわけは、このおばあさんの幼女は、今から50年も前、ある塔の中にこもったなり、姿を隠してしまって、もう今では死んでしまっているか、魔法にでもかけられて何か変わったものにされてしまった、と思われていたからです。王様は慌てて、この幼女の前にも一揃い食器を並べさせました。でも、それはもう大きな金の箱に入れた、純金製のものではありませんでした。何しろお客は7人のはずでしたから、7人前の支度しかできてはいなかったのです。するとおばあさんの幼女は自分だけが軽蔑されたように思って、口の中で何かブツブツ口小言を言っていました。その時、他の若い幼女の1人が、そばに隣り合わせていて、おばあさんのくどくど言う言葉をそっと聞いていました。それで、このおばあさんが、王女に何か良くない贈り物をしようと企んでいることがわかりましたから、食事が済んでみんなが食卓から立ち上がると、そのまま、その幼女は、帳の陰に隠れていました。それはこうして隠れていて、そのおばあさんが何を企もうとも、自分がその後に出て、すぐその呪いの言葉を打ち消すようなことを言って、それをお姫様への贈り物にしようと思ったからです。そうこうするうちに、いよいよ幼女たちはそれぞれ、お姫様に贈り物の言葉を述べることになりました。中で一番若い幼女は、 お姫様が世界一美しい人になられますように、と言いました。次のようでは、天使のようなお心が授かりますように、と言いました。三番目の幼女は、王女の立ち振る舞いの優しくしとやかにありますように、と言いました。四番目の幼女は、他で及ぶもののないダンスの上手になられますように、と言いました。五番目の幼女は、さよなき鳥のような優しい声でお歌いになりますように、と言いました。六番目の幼女は、どんな楽器にも名人の名をお取りになりますように、と言いました。いよいよおしまいに、おばあさんの幼女の番になりました。この幼女は、さも、いまいましそうに首を振りながら、
王女は、その手を糸車のつむに刺されて、怪我をして死ぬだろうよ、
と言いました。この恐ろしい贈り物は、身震いの出るほど、みんなをびっくりさせて、誰もお姫様のために泣かないものはありませんでした。その時です。若い幼女が、帳の陰から出てきて、とても大きな声で、次のような言葉を言いました。いいえ、王様、お妃様、大丈夫、あなた方の大事なお姫様は、命をお亡くしになるようなことはありません。もっとも、私には、この年寄りの一旦かけた呪いを、残らず解きほぐすまでの力はございません。おひいさまはなるほど手のひらにつむをお突き立てになるでしょう。けれどそのためにお隠れになるということはありません。ただぐっすりと寝込んでおしまいになって、それは百年の間目をお覚ましになることがないでしょう。そしてちょうど百年目にある国の王子様が来て、おひいさまの目をお覚まし申すことになるでしょう。王様は幼女のおばあさんの予言した災難をどうかして避けたいと思いました。そこでその日早速国中にお筆を回して、誰でも糸車に粒を使うことはならぬ。家のうちに一本の粒をしまっておくことすらしてはならぬ。それに背いた者は死刑にすると厳しくお言い渡しになりました。さて、それから15、6年は無事に過ぎました。ある時、王様とお妃様がお揃いで離宮へ遊びにお出かけになりました。そのお留守に、ある日若い王女はお城の中をあちこちと駆け歩いておいでになりました。するうち、下の部屋から上の部屋へと駆け上がっていって、とうとう塔のてっぺんの小さな部屋に入りました。見るとそこには人の良さそうなおばあさんが一人ぼっちで座っていて、つむで糸を紡いでいました。このおばあさんはつむを使ってはならないという厳しい王様のお触れをつい聞かなかったものと見えます。おばあさん、そこで何をしているの？とお姫様が尋ねました。
ああ、かわいいじょっちゃん。私は糸を紡いでいるのだよ。
とおばあさんは言いました。このおばあさんは王女が誰だか少しも知らないようでした。
まあ、と王女は言いました。なんてきれいなんでしょう。それはどういうふうにやるものなの？私に貸してごらんなさいな。私にもできるかどうかやってみたいから。
お姫様はこう言って、その粒を
手に取りましたが、それは持ち方がいけなかったのか、大変慌てて不器用な持ち方をしたのか、それともあの悪い幼女の呪いの言葉がいよいよ印を表す時になったのか、途端、ツムはいきなり王女の手に刺さって、王女はばったりそこに倒れてしまいました。人のいいおばあさんは慌てて人を呼びました。みんなお城の底からもここからも駆け出してきました。お姫様の顔に水を注ぎかけたり、紐を解いて着物を緩めたり、手のひらを叩いてみたり、ハンガリア女王の水という薬でこめかみを揉んだり、いろいろにしてみても、王女は息を吹き返しませんでした。さて、王様はこの騒ぎを聞いて、早速駆けつけておいでになりました。そうして15年昔の幼女の予言を思い出しながら、やはりこうなる運命だったことを悟って、お姫様をそのままお城の中でも一番上等の部屋に連れて行かせ、金と銀の縫い取りをした、きれいな寝台の上に寝かしました。寝台の上にすやすや眠っておいでになるお姫様の美しさと言ってはありません。それは小さな天使だと言ってもいいくらいでした。人心地がなくなっていても、生きている通りの顔色をしていて、頬は赤竹色をしていましたし、唇は珊瑚を並べたようでした。目こそつぶってはいますものの、かすかに息をする音は聞こえます。それで、王女が死んでいないということが分かったので、周りについている人たちは喜んでいました。王様はそこでやがて人が来て、目を覚まさせるまで静かに寝かしておくようにと厳しくお言いつけになりました。さて、王女を100年の間眠らせることにして、やっと危うい命を取り留めたあの心のいい幼女は、ちょうどこの騒ぎの起こった時、12,000里離れたまた韓国に行っていましたが、その使っている小人からこの知らせをすぐ受け取りました。その小人は七里飛びの長靴といって、ひとまたぎに七里ずつ歩く長靴を履いてかけていったのです。それで幼女は早速そこを出て、竜に引かせた火の車に乗ると、ちょうど1時間で王様のお城に着きました。王様は、お手ずから、幼女を馬車から助け下ろしました。幼女は、王様のなさったことを、すべて、結構です、と言いました。でも、大変先のことのよく見える幼女でしたから、100年の後に、お姫様がせっかく目を覚ましても、この古いお城の中に、たった一人、ぽつねんとしているのでは、どうしていいかわからなくて、さぞお困りになるだろうと思いました。そこで何をしたでしょうか。幼女は魔法の杖を振るって、王様とお妃を除いては、お城の中のもの残らず、それはお付きの女教師から、女官から、お蕎麦付きの女中から、宮内官、表役人、コック長、料理番から、炊事係、台所ボーイ、番兵、お雇いスイス兵、走り使いの小物まで残らず、杖で触りました。それから同じようにして、別当と一緒に、馬屋で寝ている馬も、裏庭に遊んでいる向く犬も、お姫様の寝台の上で眠っている、お手飼いの賃までも、みんな魔法の杖で触りました。魔法の杖で触ると、すぐ、誰も彼も、何もかも、たわいもなく眠りこけてしまって、お姫様が目が覚ますまでは、決して目を覚ましませんし、
お姫様に用事ができれば、いつでも目を覚まして、御用を務めるはずでした。何もかも眠ってしまったと言って、それはかまどの前の焼き串までが、キジや山鳥の肉を串に刺したまま、やはり眠ってしまいました。これだけのことが、みんな、ほんのまばたき一つする間に、出来上がってしまいました。幼女というものは、まったく仕事の早いものですね。さて、そこで、王様とお妃とは、お姫様の額にそっと優しく頬ずりして、お城から出て行きました。そうしておいて、誰もお城に近づくことはならないという厳しいお触れを、また国中に回しました。でも、そのお触れは、わざわざ出すまでもありませんでした。なぜというに、15分と経たないうち、お城を取り回している園の中に、たくさんの高い木や低い木がもっさりと茂り出して、その間には茨や草やぶがびっしり鉄条網のように絡みついてしまいましたから、人間も獣もそれをくぐって入ることはできなかったからです。そういうわけで、しばらくすると、外から見えるものは、お城の塔のてっぺんだけになりました。それもよほど遠くに離れてでなければ見えないのです。これも幼女の見事な離れ技だったことがわかりました。こうして王女は眠っている間、たれ一人面白半分、覗きに来ることもできないようになったのでございます。3. さて、100年は夢のように過ぎました。その時分、その国を治めていた新しい王様の王子が、ある日、眠る森の近くを通りかかりました。この王子は、眠っている王女の一族が、とうに死に絶えて、その後に変わってきた別の王家の王子で、その日はちょうど、その辺に狩りに出かけてきた帰り道なのです。それで遠くからお城の塔を見つけると、あの森の中にある塔は何だと言っておそばの者に聞きました。みんなは天然自分の聞いている通りを答えました。中の一人は、あれは幽霊が出るという評判の古い荒れ城だと言いました。すると、また一人が、あれはこの国の魔法使いや悪い巫女たちが夜会をする場所だ、と言いました。その中で割合大勢の者の言うところでは、あれは昔から人食い鬼の住んでいるお城で、小さな子供を捕まえてはみんなあそこへさらって行って、それで、誰も後からついて来られないように、あの通り、自分だけ通って行ける森をこしらえて、その中でゆっくり食べるのだということでした。王子は、このうちのどれを信じていいかわからないので、迷っていますと、その時、一人この土地に古くからいる年寄りのお百姓が、こう言いました。
王子様、失礼ではございますが、私が50年も前、父から聞きました話では。その父はまた、元はじじいから聞いたのだと申しますが、このお城の中には、それはそれは美しい王女のお姫様が住んでおりまして、もう100年の間、ずっと眠り続けた後、ちょうど100年目に、ある王様の王子が来て、目を覚ましてくださるのを待っているのだということでございます。
若い王子はこの話を聞くと、体中にカッと熱い血が燃え上がるように思いました。ぜひとも、この珍しい出来事の収まりを、 自分でつけてしまわなければと思い立ちました。美しいお姫様を授かる上に、誰も入れない魔法のお城を切り開く名誉が、自分のものになると思うと、もう後ろから体を押されるような気がして、早速その仕事にかかろうと決心しました。そこで王子は森に向かってずんずん進んでいきますと、大きな木も低い木も、草やぶも茨も、みんな道を避けて通しました。その広い道をどこまでも行きますと、やがてその奥にあるお城に着きました。ところで少しびっくりしたことには、ふと振り返ってみると、家来に一人もついてくるものがないのです。なぜというに、王子が入ると一緒に、すぐ森の口が閉まってしまったからです。けれども、王子は構わずに、ずんずん進んでいきました。若い優しい、そして火のように熱い心を持った王子はいつも勇気のあるものです。王子はやがて大きな広い庭に出ました。そこでまず見たものは、どんな怖いもの知らずでもぞっとして骨まで凍るようなものでした。何もかも気味の悪いほどシーンと静まり返っていました。そこにも、ここにも、目に見えるものは、人間や動物が、みんな死んだもののように、ぐんやり手足を投げ出している姿でした。けれども、そこに立っている、親問いスイス兵の鼻息は、ぷんとお酒臭いし、ぼーっと赤い頬をしているのを見ても、この連中はみんな眠っているのだということがすぐわかりました。しかもその手に持った茶碗にはまだぶどう酒の雫が残っているので、仲間とお酒盛りの最中眠ってしまったのだということまで知れました。王子はそれから大理石を敷き詰めた大廊下を通って階段の上まで行って、坂兵の詰めている部屋に入りますと、坂兵らは鉄砲を肩に乗せて並んだまま、ありったけの高いびきをかいて寝ていました。それからまた進んで、いくつかの部屋を通っていきますと、どの部屋にも、紳士たちや貴婦人たちが、立っているものも、腰をかけているものも、みんなたわいなく眠りこけていました。とうとうおしまいに入ったのは、残らずな金づくめのキラキラしい部屋でした。そこに立派な値台が据えてあって、四方のとばり残らず上げた中に、それこそこの世に二つとない美しいものが現れました。多分十五六くらいの年頃のお姫様が、神々しく光り輝く姿で、眠っていたのです。あっと、驚きながら、王子は震える足を踏みしめ踏みしめ、その前にひざまずきました。さあ、これで魔法の力もいよいよ尽きたのでしょう。王子はふと目を覚ましました。そして何とも言えない優しい目で、じーっと王子の方を眺めました。王子様、あなたでございましたの?と、お姫様はそう言ってにっこりしました。ずいぶん待っていただきましたのね。王子はこの言葉を聞くと、なんと言って心の喜びを言い表していいかわかりませんでした。王子は自分のことよりも、どんなにか余計にお姫様のことを思っているか知れないと言いました。二人の話は話すというよりも泣いていると言った方がいいほど、ただもうしどろもどろなものでした。言葉はよどみがちでしたが、優しい心の泉はかえって勢いよく流れ出しました。
それに、王子の方は、決まりは悪いし、ただ驚いているばかりなのに、王女の方は、何しろ、100年の間、幼女が面白い夢を、それからそれと見通しに見せていてくれたのですから、いくら話しても話しても、話の種が尽きるということがないのです。ですから二人は、かれこれ4時間も、ぶっ通しに話し続けていて、そのくせ話したいことの半分も話し切らずにいました。そうこうするうち、お姫様と一緒に、お城の底でもここでも、みんなが目を覚ましました。誰も彼も自分自分の仕事を思い出しました。ところでみんなは差し当たり、他に苦労も屈託もありませんでしたから、真っ先にお腹が空いて倒れそうに思いました。旅館頭は他の人たちと同じに、ひどくお腹が減って我慢できないほどでしたから、出し抜けに大きな声で、お姫様、お夕飯のお支度ができましたと申し上げました。王子は王女のお姫様を助けて立ち上がらせました。お姫様は随分立派な風をしていましたが、何しろそれは100年前に流行った王子のひいおばあさんの着物と同じようだということを、さすがにお姫様に向かって言うことは遠慮していました。いくら流行遅れな風はしていても、それがために王女の美しさにも可愛らしさにも一向変わりはなかったのですからね。さて、二人は鏡の間に出て行きました。そこで夕飯の食卓について王女好きの女官たちがお給仕に立ちました。その間、バイオリンだの、木笛だのが100年前の古い曲を奏でました。それは100年前の古い曲に違いありませんでしたが、立派な音楽であることに変わりはありませんでした。食事が済むと時を移さず、大僧侶は二人をお城の礼拝堂へ案内して、ご婚礼を済ませました。女官頭は二人のために帳を引きました。四。二人はその晩ほんのわずかしか眠りませんでした。王子は明くる朝王女に別れて町へ帰りました。お父様の王様が待ち焦がれておいでになるところへ帰って行ったのでございます。王子は狩りをしているうち森の中で道に迷って一軒の炭焼き小屋に泊まってチーズや黒パンを食べさせてもらったことなどを話しました。お父様の王様は人のいい人でしたから王子の言うことを本当になさいました。けれどお母様のお妃はもう早速王子にはお嫁さんができていることをお悟りになりました。それから2年経ちました。王女には2人も子供が生まれました。上の子は女の子で、これは朝という名でした。下の子は男の子で、これは昼という名でした。そのわけは、弟の方が姉さんよりもずっと立派で美しかったからでございます。それからまた2年経って、王様がお隠れになって、王子が新しい王様の位に着くことになりました。そこで初めて天下晴れて王女と結婚の次第を国中に知らせました。そうして立派な儀式を整えて、改めて眠る森からお姫様をお迎えになりました。王女は二人の子供を両脇に乗せ、美しい行列の馬車を揃えて、王様のお城に乗り込みました。
美しい立派な、いい心を持った相手を待っているということは難しいことです。でも、待つことによって、幸福は増しこそすれ、減るということはありません。